舞鶴福音教会の創立は谷口雄一牧師の舞鶴の地に教団に属する教会の建設をとのメッセージを受けて、神様がそのビジョンを与え実現してくださり、そしてこの溝汁の地に建て上げられたということが始まりです。詳しいことは私よりも当時を知っておられる信徒の方がおられますから、その方々に語っていただいた方がふさわしいと思っています。ただ覚えておきたいことは、この教会は福音教会として初めから今日まで歩んできたということ。その母体といいますか、舞鶴教会が南浜にありまして、その時にでもそこから別れたとか、その舞鶴教会が舞鶴福音教会になったというよりも、まさに神様が新しい思いを与えてくださり、確かにそのルーツとして舞鶴教会はあるんですけども、ここの教会は福音教会、福音を土台として据えられ、今日まで歩んできたんだ、始まりはそうなんだ。またそれは日本でキリスト教団が大切にし、今も高らかに伝えていることとまた等しいことでもあります。福音、それは天の父なる神様が私たちの救いのために御子イエス様を使わせてくださった、この出来事、まさにこれが福音であり、その出来事を最初に聞き受け入れたのがマリアです。今日の聖書の箇所がマリアの賛歌と呼ばれるところですが、このマリアの賛歌、これは新約時代における歴史上最初の福音を宣言した賛美である。イエス様が生まれになるという事実を最初に受けた人が、その恵みを最初に語った、最初の福音宣教の宣言というふうに言うことができるのではないでしょうか。それが今日のこの創立記念の礼拝で開かれているということに、また神様の特別な恵みを覚えます。マリアは最初にこう語るんですね、46節47節。するとマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神を称えます。あがめるという言葉は拡大するという意味の言語が使われています。まさに礼拝は、また福音というのは神様が大いなるお方ですよ、そのことを褒めたたえる、これ大いに喜ぶという意味なんですが、神様が大いなる方、それを喜ぶ、この日本にあっては大いなる神様、触らぬ神にはたたりなしというような言葉で言われることもあります。あまりにも大きすぎるから、ちょっと離れたところで、それは本当に福音ではない。この大いなるお方を私は喜んで受け入れることができる、そこに至るまでのマリアのいろんな葛藤、思い巡らしというのは先週も語られたことですが、その大いなるお方がなんと自分の体に宿る、本当にそれは福音ではありますけども、どうしたらいいのだろうというその思いの中で、しかしここでマリアは、私の魂はその大きさを丸ごと受け入れる、いやそれはちょっと私にはあんまりにもと一歩引くのではなくて、本当に先にお言葉通り好みにと宣言した通り、主がそうしてくださる大いなるお方だ、魂は主をあがめ、霊は称えます。この魂と霊という言葉はそれぞれ使われている単語は違うんですが、ほとんど意味は同じです。これは聖書でよく使われる表現で、 似た言葉を並べて、まあ、そのことを強調している。ここで何を強調しているかというと、もう私の全てを持ってということを違う表現で、あまり全て全てというとくどいので、魂と霊と言い換えて、もう私の魂が私の霊はって結局同じなんですけども、そう言って自分にも言い聞かせつつ、讃えます、崇めます、それぐらいのお方なんです、マリアはそう賛美しているんです。そしてどうしてそこまでして自分の全てを持って、神様大いなるお方です、そう私たちは礼拝する必要があるんでしょうか。そしてそれを、それこそ福音だ、これこそ私にとって大いなる喜ばしいことだ、これ以上の喜びがあるだろうかと、どうして私たちはそう礼拝するべきなのでしょうか。私たち自身、まあ、マリアもその後でこの癒やし女、本当に小さな存在、失敗も多い、悩みや恐れも多い、本当に小さい弱いそのものです。しかしもし神様がおられなければ、そんな小さい弱い失敗も多い、そんな人間ではやっていけないんですね。受け入れられないんですね。自分を何とかして認めてもらおうとするならば、自分を大きく見せるしかない。もちろん何もないのに大きく見せることはできないので、学歴や資格を求め、富や名誉を得ようとする。なんとか、いや自分はというのが神なき社会ではないでしょうか。しかし、じゃあ自分をどれだけ大きくすれば悩みなく平安で生きることができるかというと、全く保証がないんですね。多くの人たちが、これ自分の学歴はこうです、自分の資格はこうです、もう就職活動から何からもうそうやって訴えていて、それでも必要とされるかどうかわからないという不安の中にある。つまりどれだけ自分を大きくしても悩みは尽きない、それが福音とはならない、それどころかある時期からはどうしても衰えていきます。40代、50代、まあ去年森由里さんが言われてましたけど、50代、これから10年後、20年後と真ん中言われていましたけど、本当にどんだけ自分を大きくしよう、見てもらおうと思っても、どんどん小さくなっていく、弱くなっていく自分、しかもそれを止めることができない。神様を大いなるお方だ、それを喜びとしない、自分は大丈夫だ、そうした人生っていうことは、実は虚しく滅びに向かうしかない、そんな道であることを認めざるを得ません。しかし神様が大いなるお方だ、それを喜びとして受け入れていくなら、私たちは本当に自分自身から、弱さから、悩みから、いろんなことから解放され、救われていく。先週の本当にコンサート、まあ祈られ、もう何度も祈っていただきましたけども、もう大丈夫だろうか、やっぱりコンサート自体、まあ、いつもいろんな悩みもあります。今回もいつもと違うところもあって、まあ、正直私も大丈夫だろうか、まあ、本当になんとかなる以上の素晴らしいコンサートであって、まあ、私も振り返って、まあ、いろんな理由は挙げることができるんですけども、それでもなんであんなに祝福されたんだろうっていう、本当にそんな思いでも満たされています。まあ、市岡さん自身も、うん、心配することは時間の無駄、神様に委ねて祈りなさい、その話聞いてて、言ってたのアメリカのおばちゃんだよね、なんか黒人のおばちゃんがまるでなんか大阪弁で心配せんでもええみたいな言ってるように聞こえるんですけど、本当はDon't worryって英語で言ってるはずだよなって、まあ、それぐらい真に迫る言い方をされて、
に心配することは時間のものだ、神様何とかしてくれはる
言っておられましたけども、まあ、でもそう言っておられる一岡姉妹自身、まあ、お明かしされた通りいろんなところを通ってきて、しかも高校の時にお母さんを失って頑張りやっていうの、頑張りやっていうのは本当にきつい、そういうところを通されて、でもアメリカで本当に神様の助けが、またそのアメリカに行く前にも幼稚園の先生が本当に自分の心に寄り添ってくれる、そういう人がいて、神様が何とかしてくれる、まさにそういう何とかしてくれると励ましてくれる人を与えられている、これもまた福音だな。私たち福音教会、福音という名前がついていると同時にもう一つ忘れてはいけないのは、私たちは教会だ、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、でも本当に教会ということを忘れてはいけない。つまり私たちは共に祈り愛し合う交わりの中に生きている、一人ではないのだ。神様共におられるとともに、神様必ず祈り合い愛し合い助け合う、そういう誰かを、教会を与えてくださり、またあなた方がそのような弱さ苦しみの中にあるそういう人たちに教会として寄り添っていく、共に祈り合い助け合い分かち合う、その神様の愛に生きる、そうした福音を、まさにその生き方を持って寄り添うように